経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克典が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌新年を解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントしてます。概要欄からぜひご登録ください。はい、ブリックスと西側とのですね対立が明確になっている中、トルコとそしてサウジアラビア、そしてエジプトですね、そちらがですねブリックスに加盟するという流れが今生まれているようです。これからのですね西側とブリックス、まあその連合の中でですねどのような対立軸で動いていくのか、横森が解説しました。こちらの動画ご覧ください。はい、こちらですね、サウジ、トルコがブリックスに加盟するとの報道がありました。今後ブリックスが西側諸国と軍事的に対立する展開は予想されるでしょうか。そんな質問があります、
まあ、あとイランとかね、そういうのもあったと。
エジプトか。
おそらく西側のニュースでは出てないよね、こういう話ね。ブリックスの話って
なんか聞いたこともないですよね、これね
このブリックスのうち、まあ、サウスアフリカが大したことないんで。
ブラジル、ロシア、インド、チャイナでサウスアフリカなので、まあ、エースが本当にちっちゃいね。
本当にちっちゃいんだよね。はい、まあ、それで、これ、ロシアとかのニュースとか、そういうのには出てるよね。あと、中東系のニュースとかには出てるんだけど、今ね、かなり力増してきてるわけよ。だから、ここで、あ、そうそう、ブリックスってね、もともとはプロレス団体が作った形なのよ。
あ、そうなんですか。
だからプロレス系なんだよね、もともと。ただこれが、ここにいる人たちが、一応伸びるという形で成長のエンジンとして作ったわけよ。
はい。まあこれプロレス団体側ですよね。
そうそう。だから、まず西側が、こっちのブリックスに投資をすると。投資をして、儲けるという話だったんだけど、ここはね。
うん、
これが、まあ、一時期静まってしまったよね。2000年代の半ば、2006年とかそのくらいだったかな、5年とか、このぐらいに投資をじゃんじゃんしてたわけよ。で、この後リーマンショックでブリックスの話が立ち切れになったわけ。あんまり言われなくなってって。ただ、これね、もともとプロレス団体が投資先としてやったんだけれど、今度こっちがね、本当に大きくなっちゃったわけよ。
本当ですよね。
投資して儲けるはずだったのが大きくなって、西側がこのくらいにだんだんこういう風になってきちゃったわけよ。ね。ウェスタンカントリー。まあ日本含めて、ヨーロッパとか、欧米ね。
欧米ですね。
それでここの指導者ね、ブラジルは今の大統領が、やっぱりこの人もどちらかというと保守的な人なのよ。で、ロシア、もちろん保守的でしょそれで、どちらかというとインドの保守的でしょ？保守の傾向が強いっていうだけね。まあ、グローバリズムというのがあるんだけど、こっち、ブラジルも反ワクでしょ？これ。
反ワクチンね。はい。
それから、ロシアもちろんこれ反ワクというよりも反欧米だよね。
うん、間違いないですね。
ね。で、インドはこれ、グローバリズムとのバランスっていう感じかな。で、中国は何かって言ったら、習近平っていうのは、だからこっちはどちらかというと完全左だったんだよね。リベラリズムでね。どちらかというと、元々のところは宗教でしょ？宗教イコール左という感じで、プロレス系っていう感じなんだよね。ニューワールドなんとかなんだよ。で、習近平だけがどちらかというと中国の夢とか言い出しちゃって、もう保守になっちゃってるわけよ。
うん、
まあ保守というよりも民族主義者っていう感じになっちゃってるわけよ。
まあナショナリストというかね、まあなんて言ったらいいんでしょうね、
うん。そうだね、ナショナリストだね。まあだからこっちの方がナショナリスト連合なのよ。
うん、
ナショナリズム連合。
うん、
で、欧米っていうのはどちらかというとグローバリズム連合。
うん、
で、この対立っていうのができてきてるんだよね。で、さらにこれに、こっちがグローバリズム連合が世界で何をやったかっていうと、まあ、これやりすぎたわけよ、一生懸命。やって国内からの反発が第三世界ね。例えばトルコでもそうだよね。あと、イランでもそうだけど、サウジでも。あと他の国もね、いっぱいあるんだけど。
まあ、お注射ですね、V はね。はい。
そう。だからこの、やりすぎて、こっち入りたいっていう動きが、世界では起こってるわけ。
まあ、その中に、今回、トルコ、エジプト、サウジアラビア、ブリックスへの参加行こうということで、ね、参加する可能性があるっていうふうに報じられたわけですから。
だから、そういう国は、自国はグローバリズムじゃなくて、ナショナリズムでやっていくよという国、うん、実はこっちの方が多いよっていう。それがね、ちょっと YouTube ではね、あんまりこれ言いにくいからね。とにかくこっちを応援しなきゃいけないのよ、YouTube では。
ワクチンは積極的に打ちましょうっていうね。
そう。もう、とにかくこれ、日本を含めて全部こっちだから。 それでロシアに制裁しましょうっていうふうにやるわけ。制裁したらどうなるかって言ったら、こっち側もうみんな困ってるわけよ、今。ロシアから石油が入んなくなる。だから、ロシアがやったでしょ？非友好国。だから日本を含めて、こっちには高く売るよと。で、こっちには友好国には安く売るよっていうことなんだ。で、資源国はこっち側の方が多いわけよ。これでサウジとかも
入っちゃう。サウジ入っちゃったらすごいことになりますよね。うん、
どうなるのっていうことなんだよ。
いや
ね、そうです。トルコが入ったらトルコとカタールってまた仲いいから、トルコ、カタールが入っちゃったらまたトルコの子分でアゼルバイジャンなんているわけよ。うん、そうすると、あらゆるところがこれなんだよ。まあトルコ連合ができてしまったら、がこっち側に入ってしまったらどうなっちゃうのってこと。だから経済発展するのはこっち側。ね、こっちは高いでしょ、高い燃料だとか使ってたら、経済発展しないです。エネルギーが。で、こっちはさらにグローバリズムで、ね、SDGs なんてやるわけよ。毎日炭素使うなとかやって、どんどんどんどん生産性が落ちるわけ。こっちいけねえって言って、どんどんどんどん生産性上げてるわけよ。安い燃料をジャンジャン。ああ、どうなっちゃうのかっていう。
いやこれはちょっとこの展開は面白いですよね。今までグローバリストがですね、世界を支配していくみたいな流れの中で、うん、まあ、ロシアが出てきてくれたおかげでですね、うん、ブリックス等の反グローバリズム、ナショナリストのその連合というものが、どれだけ、まあ、経済圏を作って強くしていくのか、その展開によってですね、もしかしたら、ね、グローバリストの方が折れるかもしれないというね、そんな展開ももしかしてないのかなというふうに思いますね。
大きな流れの中で、こっちはもう何としてでもこれを取り込もう、取り込もうってやるんだけど、絶対やだ、やだ、やだが出て多いね。
明らかにもうね、お注射やりましょうみたいなことをね、あからさまにやってきたグローバリストの軍団たちがいてですね、まあそれに気づいちゃった国々はですね、もういい加減にしてくれと。もうブラジルもですね、確かお注射に関しての免責ですよね。
うん。
それをやったことを後悔するみたいな話もこう出てきましたからね。
軍だけじゃないけれどね、もうロシア制裁に乗っちゃったために、もうどんどんどんどんこっちのグローバリズム国家っていうのが今落ちぶれてるわけ。ヨーロッパもダメ。アメリカももう落ちぶれてるでしょ。これ落ちぶれてるっていうのは自爆テロなんだよ、グローバリズムの。だから世界はね、ナショナリズム、その国の中で民族主義でも何でもいいよっていう形で、こっち側はこっち側でいろんな民族が自分の国の中でね、それでいいでしょっていう形でまとまるわけよ。自分たちはこれなんだか、こういう文化なんだからっていう形でブリックス連合がまとまる。だからこれが新しい体制になる可能性がある。だからこっちはもうはっきり言って、この一番上に欧米があって、お前たち従えっていう形なんで、これに対してここの国たちはこうやって固まっているという、ちょっと違うんだよね。
全く違います。
この流れと。
はい。
で、この流れの中に、まあ、日本はここにいるよっていう感じなんだよ。
はい。まあ、今後ね、そのブリックスの展開ですね、かなり注目ですのでね、注目していきましょう。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実。を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。